川村陽介です。板山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日も引き続き帯同について伺えればと思います。板山さん、帯同にはいくつか競技があるんですよね。
はい、あります。
それぞれの競技を簡単にルールご説明いただいてもよろしいでしょうか。
はい、帯同には大きく分けて3つ競技があります。1つは砲形、もう1つ目が、実戦、それから展開、この3つです。で、砲形っていうのはこう俗に言う型ですね。空手とかで言うと型、
剣道とかでも型、
する、まあ、型とちょっと違うんですけど、まあ、その違いっていうのが、まあ、帯同自体がこう型にはまるのを避けるので、こう創造進化の帯同らしく法則に乗って変化しますっていう風なものの位置づけで
変化する。
そう、ちょっと難しいんですけど、
やっぱり型って決まりきったものを打って相手がかわしてもう一度打つみたいなイメージなんですけど、変化するんですか。
はい、そうなんです。もうこうちょっと分かりやすいところで言うと、例えばもともと決まっている型の中に、側転が入ってたりするんです。でその側転をその選手のもう実技のレベルに合わせてそこを片手側転にしたりとか、それから側中にしたりとか。
そう、側中とかもやるんですか。
そう、側中も普通に男子の選手だったりとか、まれに女子の選手ができたりするんですけど、いうことが入ってたりとか、まあ、それこそ後転がもう肩の中に入ってて、そこをバク転に変えたりとか、バク中に変えたりとか、っていうふうなことをしていくようなのが一応分かりやすいところですかね。
そうするとこの肩の競技はその綺麗さもあると思うんですけど、技の難易度にもよって点数みたいな評価になるんですか。
あ、そうです、点数評価で、判定自体はこう赤と白どっちが良かったかって言って審判が旗を上げるんですけど、その過程の中で例えばバク宙飛んだったらプラス 0.5 点とか、フィギュアスケートみたいにバク宙のひねりをやったら 0.8 点とか、プラスの加点があるんですよね。
あ、面白いですね。
そうなんですよ。ただ難しいのが、例えばバック中のひねりをやったとすると、着地ってどうしてもドーンって落っこっちゃったりとか、そこにこうね不安定さが出るんですけど、そこからじゃあ実技に技につなげられるかどうかっていうところももちろんポイントの一つであって、なので高度なバック中ひねりをやったけど、その後にドンって止まっちゃって、で技までものすごい時間がかかるとか、例えばふらついちゃったってなると、せっかく 0.8 加点を取れたと仮定しても、例えば減点で1点とかだって結局 0.2 マイナスみたいな、そういったこともやっぱりあったりはします。
あ、なんか全然型っていうイメージじゃないですね。
そうなんですよ。
そして2つ目は実戦ということなんですけど、これは試合みたいな感じなんですか。
あ、そうです、そうです。もう本当に俗に言う組手ですよね。まあ、ただそのこう違いっていう風なところが、こう単純な力だったりとか単純な速さだったりとかの勝負をこう避ける方向なんですよね、帯同っていうのは。共存共栄っていうのを掲げているんですけど、戦う相手ときちっと調和をとって、
調和、
そうなんです。でその上でこう理性的にというか戦略的にこう相手を制しに行くっていう競技ですね。
まあ、武道なんで相手をなんか尊重するっていうイメージはあるんですけど、調和っていうのもまた新しいですね。
そうですね、まあ、なんか僕らの人はもう当たり前にはなっちゃってるんですけど、そうなんですけど、きちっと調和をしっかりと相手と取ることもまずスタートとしてあって、でそこからその調和をいかに戦略的に崩すかっていう風な形で、技を打つ前にどういう動きで相手を崩すかっていうことをちょっとやったりするんですよね。
崩してから打っていく。
そうです、そうです、そう。例えば相手との間合いだったりとか、相手との角度だったりとかっていうことをこう頻繁に頻繁に変えていくことで、こう相手を崩したりとか、それからまあ緩急とかですよね、早いところ早くしたり遅くしたりっていうところを使って、こうそういう隙を作り出すっていうことがありますね。
この実戦という競技は一本みたいな有効打突があるっていう感じですか。
あ、そうです、そうです。ポイント制で言うと柔道に近いと思います。一本取れば勝ちで、技ありがあって、それから有効があってって形で、
そして3つ目の展開、これはどんな競技なんですか。
あ、そうなんです。これ結構帯同独自のそれこそ花形競技なんですけど。
花形なんですか。
そうなんです。結構大好きな、まあ帯同やってる人もそうですし、帯同知らない人だったりとかも結構これ見るとおって言ってくれるんですけど、1人の主役とそれから5人の脇役の6人1チームのこう団体競技なんですね。でこう3次元攻防って言って、こう空中で 相手に蹴りを出したりとか、
うん、
空中で相手の蹴りをかわしたりとか、
はい、
っていうのを態度理想的なところとして持ってるんですよ、はい、
うんうん、
それを作り上げるための競技で、
うん、
こう30秒以内にその一人の主役が5人の脇役を倒すんです。
はあ。
でその自分たちのチームの構成力だったりとか、その技の正確性だったりとか、こう合理性だったりとか、もうそれこそ創造性みたいなっていうところを点数で競う競技で、こうアニメのヒーローショーみたいな、なんかそういうものに近いかもしれないです。
これはあの実際僕も動画共有サイトで見たんですけど、
はい、
アーティスティックスイミングじゃないですけど新体操の団体とか、
はいはいはいはい、
芸術性がありますよね。
あ、そうですね、その芸術性自体がポイントの一つになってるんですよ、
はい、あ、そうなんですね。
そうなんです。それがね、評価の一つになってるので、
あ、じゃあこれも点数競技なんですか。
これも点数競技です。はい、6人1部なんですけど1人ずつに審判つくんですよ。で1人ずつに点数がついて、その合計がマックス70点なんですけど、その中で点数を競うっていう形なんですけど、
なんでこれ団体競技だったんで相手の6人対6人で戦うのかと思ったらそうじゃないんですね。
そうなんですよ、1人対5人で戦うって、しかも
それが同じチーム。
あ、そうなんです。あの競技としては同じチームなんですけど、はい、やってる内容とすると1人対5人の実戦なんですよ。そうっていうのを構成、あの筋というんですか、こうどこで突きを打つ、どこで蹴りを打つ、どの角度からとかっていうふうなものは全部ね、ゼロから選手たちだったりとかその指導者が作るんですよ。
決まってるわけじゃないんですね。
決まってないんですよ、全く決まってないんですよ。
あ、自由なルーティンで、
そう、ものすごく自由度が高い競技で、まあ、それも含めてこう態度を作り上げるための競技っていうのが目的に、大きな目的にあるので、
うん、
だそういうところで自由度をものすごく大きくとっていて、その中でいいものを作っていくっていう、そういう感じです。
糸山さんは今選手、はい、としてではなく、
はい、
指導者として、
はい、
あの活動されていますが、
はい、
どういう時に喜びを感じたりするんですか。
そうですね、まあ、やっぱり本当にこう一生懸命頑張っている選手が、うん、もう苦しい中でも稽古したりとか、うん、っていう中でこう自分が今までできなかったことがこう新しくできるようになったりとか、うん、それからこう自分が目指してたこう目標というかっていう風なものをきちっとこう成果を出すことができた時っていうのは、まあ、それこそこう選手の時には感じれない喜びではありました。はい、
選手の時よりも大きい喜びだったりするんですか。
あ、そうですね、それが大きくなったので選手辞めちゃったんですよ。
あ、そうなんですね。
そうです、そうです。年々そのバランスが崩れていって、選手の時よりも指導者の方が、
その時に引退したって、
はい、そうです。こっちやろうって、こっちの方が楽しいから。
あ、そうなんですね。あの板山さんが思う指導者として必要なことって何だと思いますか。
そうですね、やっぱりこう自分がこうイメージする理想のその態度の指導者っていうんですかね、なんかそういうふうなものをきちっとイメージした上で、そのイメージに近づける努力はし続けたいな、し続けることが大事だろうなっていうふうにはちょっと感じていて、まあ、あとはもうそれこそなんだろうな、圧倒的な熱量とか、こうどんな時にもこう自分自身を客観視するとかっていうふうなことはちょっと大切にしていて、こうまあ、毎回毎回の稽古だったりとかもやっぱり常にこう改善を繰り返す必要があって、じゃないとまあなかなか良くなっていかないので、まあより良いものをするために改善を繰り返すと、そのためにはこうどうしても謙虚でいる必要があって、で謙虚でいるためにはこうどうしても自分を絶対的なこう客観視をする必要があるので、まあそこは大事だと思いますね。ただこれね、僕やりすぎちゃうと、
はい、
こう練習帰りの車の中一人で運転してて、はいはい、大反省会が始まるんですよ、うん、なぜうまくいかなかったんだろうとかっていうことはこうよく考えるので、
はい、
無駄に車遠回りして帰りますよね。
自分の中で
腑
に落ちないときは、
そうそうそう、とりあえず区切りつけてから家の中入ろうっていうのがあるんです。
いやでもそれは選手にとっては非常に嬉しい、あの指導者かと思います。
いや、はい、頑張ります、
はい、あの板山さん、明日は選手との関係性について具体的に伺えればと思います、はい、最後に板山さんの好きな曲フジファブリック若者のすべてをお送りします。板山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。